ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念を金繰り捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。とは、まず教祖の御教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めていけ。哀楽理念はその手がかりを解く。哀楽理念はその手がかりを解くと。どこまでも哀楽理念というのはその手がかり、いわば手立てということですね。ある意味方法論とでも言うのでしょうか。こうすればいいよというような、そのまあ指南書のようなものとも言えるのかもしれませんね。もちろんその哀楽理念と言われる、そのいわゆる師匠大坪宗一郎氏の教えられたことの、まあ、まとまりを一塊にして哀楽理念というわけでしょうけれども、その教えにはなるほど力があります。それは道徳のようなただ教えとしていただくのでは力はありませんけれども、いわゆる神様からのお知らせとして、神様が師匠を通して、それこそ師匠の口を通して神様が語られたこととして、神様からの御教えとしていただくときに、それが神様のまあ言いつけとでも言うのでしょうか。そこにいわゆる神様というものが裏付けがある、その教えとしていただくときに、やはり力があるということになりますね。それは道徳で言われるようなことと同じようなことがあるかもしれませんけれども、だだめが違う、いわゆる書生君のような今まで伝わってきたようなものとは全く異質なものである、似て非なるものと言われることがありますが、まさにそういう似て非なるものですね。それはそこに神様の裏付けがあるということです。ですから必ずそこに神様のお働きが現れるということにもなりますね。大変微妙なところですけれどもね。実は今朝は菊池山宗春とまあ降りてきたというのでしょうかね。ふと菊池山宗春とやっぱりそう降りてきたのですね。それでそういう人がいるのだろうかと調べていましたら、そういう人はまあちょっとインターネットで調べただけですけれども、そういう人はおられませんでしたね。まあ似たような名前の方はおられるようですが、まあ中でもまあこれは悪者とされているような人の高知山宗春という方はおられるようですね。それとは違います。私のところに降りてきたのは菊池山宗春でしたから、まあどういうことだろうかと思いますね。師匠がおっしゃっておられたことに、神様からいただくお知らせ、それはたとえ嘘でもありがたいとおっしゃっておられました。いわば神様が話しかけてくださる、まあ語りかけてくださる、教祖様の場合もそうですね。必ずしも神様がいわゆる本当のことというのでしょうか、 正しいことと、まあ何というのでしょうかね、理にかなったことばかりを神様がお知らせをくださるというのでしょうか、話しかけてくださることばかりではないようですね。よく教祖様のことで残っておりますのが、今日はそのお金を拾わせてやるからどこどこに行けと、どこどこに行けばお金がを拾うことができるぞというようなお知らせがありますね。そしてまあ一日中というのでしょうか、その行ってお金を拾おうと神様のお指図通りに動かれたのでしょうけれども、最後になって落ちてなかったというお話がありますね。また誰々さんが亡くなったからお悔やみに行けと、そして行かれたら、ところが元気にピンピンして出てこられたと、それこそ顔を真っ赤にするようなことでしょうかね。で、戻しの風は重装倍と言って帰れと、まあ必ずしも神様が本当のことばかりを言われるというわけではないようですけれども、師匠でもやっぱりそうですね、何か女性の方のトイレに入れと言われたようなこともあったというようなことをおっしゃっておられましたが、そのいわゆる理にかなわない理不尽というようなことでしょうか、そういうようなことでも神様はまあ語りかけてくださるということがあるようですね。それでも師匠はありがたいと、神様のお知らせはたとえそれが嘘であってもありがたいとおっしゃっておられましたが、やっぱりそうですね、神様から語りかけていただけれるということはありがたいことですね。私もその今朝降りてきました菊池山宗俊、そういう人物はおられませんけれども、おられませんでしたけれども、さあどういうことだろうかと新中記念の時に思わせていただきましたが、まあこれを感じて書けばこうなるのではなかろうかと思いましたのが、聞くは聞くですね。地は地、地上、地球の地、山は山川の山、早春は早い春とでも書くのでしょうかね。これが哀楽流に言いますと、菊というのは哀楽の信心のシンボルのようにも言われますが、普通は花の菊ですけれども、師匠はこれを字をもじって菊、喜び久しと書かれますね。喜び久し、それこそ菊の花だと、喜び久し、喜びを久しくいただけれるのがその師匠の信心、哀楽の信心だというわけですね。ですから菊池山宗俊という字を漢字で書けば、喜び久しい、そして地球の地に、そして山、山川の山、宗俊とでも漢字を当てたらよいのだろうかと思います。そしてどういう意味があるのだろうかと思いますときに、いわば喜び久しい、地は泥の心ですね、山というのは修行ですね、早春というのはまあ春の始めということでしょうか、まあそれが新陳の始まりだというようなことにもいただけますね。それこそ修行というものがあります。新人に修行はつきものだと。では何が修行か、まあ昔は新人修験道といって、その山に入って山にこもって修行をするという、そして火の行、まあその何ですか、焼いた木を焼いたり薪を燃やすんでしょうかね、その上を歩くといったような火の行、水の行というのは滝に打たれる、水に打たれる水の行、まあ初代など師匠などは 水の行と言って水をかかっておられたようですね。ただそれも水をジャブッとかかるのではない。それより冷たい水を柄でちょろちょろとかける。これが、まあ、水の行で一番難しいらしいですね。ある時、その師匠がその水の行をされておられた館中にですね、だから、そのお母さんがさぞかし水では辛かろう、冷たかろうということで、ある時、そのお水をお湯に変えられたそうですね。まあ、師匠の知らないうちにですね。そしたらいつものように水の行をされた。ところがかかってみたらそれはお湯であったと。まあ、親心ですね。お母さんの親心というのでしょうかね。ところが、そこで神様からお知らせがあったと。これで修行が伸びたと。伸びるぞと。まあ、例えば、館中に水掘りを取ると言われますが、それが一週間なら一週間決めておられたのかもしれません。それがお母さんの情で、そのお水を、まあ、氷の張ったお水というのでしょうかね。それがお湯に変えられておった。ところが、その親の人情のおかげで、水掘りが一週間なら一週間で済んだものが、これが2週間なら2週間に伸びるぞ。と言ったようなお知らせをいただいた。そういうこともあった。と、まあ、ある意味神様の厳しさというようなものを教えてくださったことがありますが。まあ、そういうことも、いわゆる水の行であったり、火の行であったり、身の、自分の身を痛めるという修行ですが、それはもう、ある時から、和行全廃廃止になりました。それは神様の本当の心にかなうものではないと。むしろ生活の中に火の行や水の行というものはあるものだと。それこそ教祖様ではないけれども、言ったらまあ赤っ恥を書かされたというようなことがありますね。その顔に火が照るようなというのでしょうか。顔がほてる、真っ赤になって顔がほてるような、その赤っ恥を書かされるということがありますが、まさにこれなどは火の行だと。そしてまた冷や水をかけられるようなことがあった。こういうことがあって、まさに冷や水をかけられるような思いであったという表現がありますね。そういう時にはこれこそまさにその水をかけられる水の行だ。火の行や水の行は何も火の上を歩いたり、館中の水掘りを取ったりする必要はないのだと。私どもの生活の中にこれが火の行であろうか、これが水の行であろうかといったような、まあ仕打ちというのでしょうかね。そういうことを受けることがある。それを行として受けていくのだと。いわゆる泥の心ですね。その、いわゆる私どもの家業、様々な日々の中に起きてくる、その事柄を山、修行として、泥の心で受けていく。そこに、喜び、久しく、そのことを泥の心で修行を受けていこう。というのが、まあ、早春という、このお道の始まりだ。そこから、何と言いましょうかね、誠の新人が始まる。というようなことかもしれませんね。今朝は、その、菊池山早春と降りてきた。そのことから、そういうようなことを感じさせていただきましたが、それこそ意味がわかるようなわからないようなだけれども、神様のお知らせは、それこそ嘘でもありがたい。というようなところでしょうかね。神様が語りかけてくださる。ありがたいことですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。